こんばんは、8825KM の次郎です。
おはようございます、 8825KM のニックです。
こちらは5月5日日曜日の今22時46分ですね。
あ、こちらもですね、5月5日日曜日の朝6時46分、初めて同じ日
ああ、そうかもしれないね、
今思えば。
確かに5月5日といえば、こっちは多分な、子供の日だね。
ああ、なるほど。
まあ、
何か、スペシャルなことはするんですか？した？
さっき言いましたけど、子供におもちゃ買ってあげたんで、ちょっと子供の日だっていうのは別に意識しなかったんですけど、そういうことにしてあげようかな。奥さんからなんか文句言われる可能性あるんで、子供の日だからいいじゃないって言って。
俺子供の日なんかもらった記憶ないな。
そうだよね。てか別に子供の日ってなんか別になんもないよね。
なんかさ、でもなんか小さい時はなんか鎧兜みたいな飾ってあった気がする。あ、
そうだね。なんかないことないわ。 あるわ。鯉のぼりとかあるわ。
あ、そうだ、鯉のぼりか。
ちょっと日本の文化大事にしてください。私も忘れてましたけど、
鯉のぼりか、鯉のぼり
とか。そうですね、ニックさん言ってたあの、あの兜とかね、あるよね、飾るやつ。
あれって
でも女の子じゃなくて男の子だよね。
そうだね。
女の子は3月3日端午の節句なのかな、ひな祭り的な。
はいはい。
でもひな祭りもあれよく考えたら隣に男の人座ってるから、女の子のものっていうのもなんかちょっとよくわかんない。なんかよくわかんなくなっちゃうね。
よくわかんないね。ちょっと文化のこと知らなすぎですね。こっちは多分あれ来週かな、母の日。そっちもそうだと思うけど。
ああ、そうだね。母の日、来週ちょうど5月12日ですね。
ああいうのが結構、まあ、マーケティングがすごいって言った方がいいのかもしれないけど、まあ、結構重要視してんのかな。なんかみんな、母の日のプレゼントとかですごいセールやってんだよね。すごいっておかげさか。まあ、このブランドも
ん
とか。
そう。ニックさんはなんか、母親にはやるんですか？
今話しながら考えたけど一切考えてなかった。
あ、本当。
日本にいるからいいやと。
うちは毎年兄弟3人名義で、なんかお菓子かなんか本当簡単なものをこう送るようにしてますよ。
あ、確かに何か送ってあげようかな。なんかこっちの健康食品とか。あんまり日本で手に入らないよ、ね。
はいはい。そっちから、それはじゃあもう、何、飛行機便で出すってこと？
そう、あ、でも、普通、あれ飛行機だね。そうだね。飛行機便。
普通に出したらいくらぐらいかかんの？まあ、ちょっとした小物とかで。
いや、最近送ってないんでね。覚えてないんだけど。
2、3000円。
いや、だと思うよ。なんか送ってあげよう、そしたら考えときます。
アマゾンのアカウントでさ、その US のアカウントで住所を日本に指定してっていうのは無理なの？
あ、いけるかも。いいですね。いや、次郎さん冴えてますね。
そうですか。誰でも思いつきそうなこと言いました。
やばいな、全然考えてなかった。まあ、
でもアメリカのアカウントじゃなくても日本のアカウントも持ってるんでしょ？
持ってますね。あ、そっか、日本で買って送ってあげる。でもせっかくだったらアメリカのも送ってあげた方がなんか面白くない？
はいはい、そうですね。
そう、なんか考えときます。何がいいかな。6、いくつなんだろう、それさえ今分かんなくなったろ。60、65。
いや、うちも分かんないな。60、うちもちょっといってるのかな。まあでも誕生日じゃないから年はあんまり、
いや、そのくらいの年齢の日本人女性は何を好きなんだろうって。
それは誰にもわからない。ここにいる二人では。あれ、母の日ってさ、日本だとカーネーションを送るみたいな、ちょっと、まあ古いのかもしれないけど、テンプレートがあるけど、そっちはそういうのはないのかな？
こっちはね、
お花。
あるね。
お花？
うん。
うん。
多分、花送ってるのかな？あまりその家族の場面に出くわしてないので、
うん、まあそうだね、
母の日に、
うん
うん、あるんじゃない、
うん
うん、お花は鉄板だもんね、
うんうん、何か送る際にはね、
うん、
うんうん、
そうそうそうそう、うん、そんなんですね、
うん
うん、イベントが、うん、なんかイベントばかり
いや
ーだ、ね、
こっちだってあれですよ今10連休のもう上、うん、なんで明日で終わりなんですけどね9連休目ということでね、はいはい、もう、
うん
うん、何の仕事してたか覚えてないですねっていう本当レベルになってるけどね一応あの5月1日に、はいはい、あの令和になりましたね日本は
ああそうですよね
令和なのか令和なのかよくわかんないけど
うん、
で
どうですか
いやもうねとその日はすごかったもうあのずっとテレビとかは、はい、あの、うん、ちょっと実家にいたのかな実家にいてテレビついてたの見てたけどずっともうその報道ばっかりだったね
お
うん
お、
うん
うん
うん、
まあ
まあ いわゆる祝賀ムードって感じだね
はいはいうんまあいいんじゃないですか、いいんじゃないですかっていうのもおかしいですけど。
そうね。うん、今までだと基本的にはその、天皇陛下が逝去されて変わってたんで、うんうん、まあ、ムード的には祝えないよね。
うんうんうんうん、
今回は大尉だったんで、祝えるムードだった、うんうん、で、まあ一応、
うん、
ハッピーな感じでみんなやってますけどね。なんか、
うんうん
令和まんじゅうとか出てて、
うん、
ただのまんじゅうに令和ってあの夜勤をするっていうねニュース流れてて誰もそんな情報知りたくないだろうと思ったけど、まあ、流れてましたよ
なんかあのなんかうちの家族の方々が実家の、
うんうん、
一般参賀に行ったみたい
なマジですげえ人だったらしいけどね
らしいですね。
あの、
うん、
何十万人って来るらしいよ。
うん。
すごい、グレイのライブぐらいでしか聞いたことないよね、そんな何十万人って。グレイのライブかよ
って思った
よね、本当に、
うん。
そんなにみんな、
うん、
皇族、好きなのってこう、その、なんていうの、隠れ皇族好きがいっぱいいるってことなのかな。
そうなのかな。
ニックさんちは何ですかね、うんまあ、見物
いや、もう見物、多分、うん、正直今まで一切そういうのなかったんで、うん、自分が日本にいられる。
はいはいはい。
なぜいきなりそうなったのか、今。
謎。
いや、多分、その空気でね、うん、なんかせっかくだから、みたいな感じだったと思いますよ。はい
はいはい、
うん。
まあ、うん。すごい人で、こう、何人か熱中症で搬送されたって言ってたからね。
うんうん、なるほど、うん、なんか誰だっけなんかそう昨日うちの父親と話してて、
うん、
久しぶりに、
うん、
なんかそのこれ天皇陛下が言ってたことなのか知らないけど、
うん、
聞いたのが、
うん、
天皇陛下は59歳なんだね
ああ即位あ今、
うん今、
はいはい、
あの、即位
天皇がね、はいはいはい。
はい。がね、戦後じゃない、過去で2番目に、
うん、
あの、年の多い。
ああ、そうなんだ。
うん。
へえ。
うん。で、ということで、なんか、天皇陛下が言った言葉っぽく言ってたんだけど、
うん。
うん、なんだか、同級生はみんな、
うん、
これから引退なんですけど、私はこれからスタートです、みたいな。
そうですね。
そう言ってたんですか？
いや、その報道は見てないな。まあでも、その通りだよね。確かに。
うん。いや、うまいな。面白いな。
なかなかユーモアありますね。
うん。多分ある人なんだろうね。
うん、うん、そうね。
いや、まあ、いや、辛いよ。
辛いよ、ね。
今からって。
普通、確かに、リタイアしてね、さあ、ちょっと、何して過ごそうかみたいなところで、日本で一番きつい重圧がかかるわけだからね。
そう。いや、多分、って考えたら、やっぱ、普通に、引退やっぱ、65歳とかで、70歳でしてもらって、
うんうん、
で、まあ、後任の方いるかにもよりますけど、
うんうんうん、
40歳代ぐらいの方には引き継ぐのがベストではんじゃないですかね。
うん、そうね。
うん、いやー、辛いっすよ。
うん、確かにね。
あ、
いや、きついね、はい。体力的にも結構厳しいというか、ハードな、感じらしいからね。
ですよね。だって、うん、自分の都合で動けないから、
そうね、
100%
そうね、
うん、今日疲れたからちょっと休みたいな、ね、絶対聞いてくれないでしょ、
うんうん、そうね、やーべえ、マジあのラーメン食いてーって食い行けないからね、多分
いけないいけない、うん、いけないいけない、あ、
まあね、確かにね、
すごい気張ってないといけないでしょ、多
分、うん、一応次が継承するの今のとこ第1位はなんで今の天皇陛下の
弟さん、
ね、弟さんですね、うん、
はいはい、
で第2位が、その息子、弟さんの息子、
うん、
まあなんで多分その59歳で、まあ、70で退位するってなったら弟さんに引き継いでもちょっとあんまり年変わんないだろうから、今度弟さんきついんで、
うん、
その、子供に行くとなると、確か今年14って言ってたんで、うん、まあ25ぐらい。
うん、おぉ、うん。
11年後だと。
うん。うわ、ちょっと辛いな、それ。
ちょっと若いかな。
うん、うん。はいはい。なるほど。
うん、
いやー、なるほど。まあ、アメリカだと、そういう皇族とか王族、うん、王族ないんで、
はいはいはい、
うん、アメリカの方々ってそういう感覚はわからないんですよね。
うんうん
うん、なので、多分結構ユニークな文化ではありますね。
はいはいはい、
まあ、別に報道は、報道というかニュースあんま見てないんでわかんないですけど、
うん
うん、なんかそこまで大きくはなってないですけど、ね、
うん、
まあでも、ティム・クック、
うん、
CEO がなんかツイートしたらしいですね。
うん、なんて
なんか、新しい時代のなんか幕開けおめでとうございますみたいな。
へぇ。
日本語で。うん、
あ、そう。
令和で、うん。
うん。やっぱ日本は大事なマーケットなんだろうね。
うんですね。うん、
うん。
うん。すごく硬い日本語が書いてあったんで。あ、誰か作ったんだなと思って、
そうね、
ここまで固く書けるんだって自分でも書いたことないここまで書かれてたんで、
ゴーストライターがね、
うん、そう、
なるほど、
はい、
私はちなみに10連休中に、
はい、
九州の方に帰省しまして、
うんうん、
ね、飛行機で帰ってたんですが、福岡空港が不便だったなっていうね。なんか羽田とかだとベビーカーみたいなやつが一応置いてあって、うん、そこら辺に、
うん、
でこう、うん、それに子供乗っけてこうね買い物したりとか、
うん、
時間まで潰せるんだけど、うん、福岡空港こう結構ふらついたんだけどどこにもそれがなくて、で結局総合案内みたいなとこ行って聞いたら表に出してないって言うんだよね。
おう。
で要はそこで受け付けてなんかこう、
うん、
住所とか名前とか書いたら裏から持ってきて出してくれるみたいな、うん、で、はいはい、何時何分返却予定ですみたいなの書いて、
うん、
じゃないと貸してくれないっていうね。
あ、そうなんだ。
うん、なんだろうなと思って、まあ、もしかしたら、そのベビーカーとかを持って帰っちゃう人とかが結構いるのかもしれない。 福岡とかって今もう例えばその韓国とか中国とかからのね観光客の方がかなり多いらしいんで、
うん、
まあいい悪いとかじゃなくて多分そういう文化
なるほどね
の人がいるのかもしれないなっていう憶測ね、はいはいうん、なんでわざわざそうやって何でもこうレンタルっぽくしてんのかなみたいなね、
うんうん、
あと不便だなと思ったのがなんか娘のおむつを変えてあげるんですよね。で、うん、おむつ交換シートは男性用トイレにも一応あって、
おう
これはいいなと思って。たおむつ捨てるところがないんですよね。うん、まあ持って帰れっていう多分話なんだろうけど、うん、結構最近そのこっちのそのデパートとか行くと、そのおむつ入れみたいなゴミ箱は用意してくれてあったんで、
うん、
なんか普通にこう探したんだけどなくて、うん、まあいいかと思って持って帰ったんだけど、
うん、
もうちょっとねなんかやってくれると助かるなとね、
はい
うん、っていう最近本当になんつうのこの父親感が半端ないなっていうね自分に対して
うんうん、うん
今日も。
いや、そんなもんでしょ
う。うん。娘の夏服を、まあ、娘、今、嫁さんの実家の方に帰ってるんで、今日は一人で独身ライフ満喫してたんですけど、結局家の片付けして、娘のおもちゃとかなんか全部洗って、で、娘の服買って、おもちゃ買ってってやって、
うん。
で、90分。自分でマッサージを受けに行ったっていうね、うん、ほぼもう娘のための日々ですよね
うん、うん、
まあ可愛いから何でもいいんですけどね
いやまあそんなもんじゃないですか。
文句は一つもありませんけど、うん、
はいはい、うん、有意義な
一日
ですか。
そうね、そうですね、
うん、
いやー本当はね、
うん、
あれですよニックさん今実は
うん、
日本のこっちのテレビ今まさにアベンジャーズ、うん、なんだっけな、
うん、エンドゲーム、
いやエンドゲームじゃなくて
エイジオブウルトロンですか。
そうですねやってるんですけど、
あそうだったんだ。
そうなんですよ、うん、まあこれ公開記念でねやってるんですけど、うん、なんかこう、うん、視聴者特典みたいなやつがあって、
おう
すごいですよ。アイアンマンの等身大フィギュアらしいです
。それやばいね。
いらない。さすがにいらない。
ちょっと場所困るな。
180センチ90キロって言ってたかな。
へえ。いい。俺でもちょっと欲しいかも。置く場所困るけど。
うちはもう絶対置けない。置くとしても、ベランダだね。雨ざらしにするしかない。
うん。うん。まあ、そうだ。じゃあ、ちょっとニュースに移りますか。
はい、あそう
ですね。じゃあ、その前に番組紹介しますね。はい。8825KM は、ロサンゼルス在住のニックと、横浜在住のジローでお送りしています。ニックとジローのチョイスしたアメリカと日本のホットなニュースをお話しします。番組に対するご意見、ご感想、もしくは取り上げてほしいニュースは、ハッシュタグ 8825K までお願いします。
はい。
はい。じゃあ、アベンジャーズの話いきますか、最初。
はいはいはい。
はい。何、それは、何、エイジ・オブ・ウルトロン、1名様ですか
?1 名様らしいですよ。
ああ。うん
相当倍率高 い、ねうん、高いのかよくわかんないけどね。そんな欲しいやついるかっていうい
やーいるでしょう、うん、ちょっとねいると思うよ。
いるかな、
うん、ちなみにどうですか日本では盛り上がってます。
いや盛り上がってんのかな。まあ一応ねなんていうのその
うん
そうね、いろいろこう、まあ、今もその、なんだこれ、何になるの、うん、日曜映画劇場とかになるのかな。で、こう、アベンジャーズやってるぐらいだからね、一応こう、盛り上げようとはしてるんだろうけど、
うん、
公開日は ちょちょっとこうニュースになってたような気はするけど、そこまでかなっていう感じはあるかな。
ああ、やっぱまあアメリカのだしね。いやでもね、
はい、
じゃあちょっと、じゃあニュースっていうことで、
はい、
一応記事、
はい、
アベンジャーズエンドゲームとアセンブ2ビリオンハーフウェイするセカンドウィークエンドってことで、まあこれバニティフェアってとこなんですけど、まあ最初の1週間、最初の週末で1ビリオンの強行収入っていうのかな、いったってことで、
それは
これなんか、
どんくらいすごいの？
これなんか初めての映画らしいですよ、そういう言ったの。
へえ。映画史上初ってこと？
そうそうそうそう。
へえ。
それ
はものすごいなんか人気を示してるね。まあシリーズものっていうのも一個強いんだろうね。その出たばっかでガーンっていくっていうのは。多分あの、なんだっけ、最近日本で話題になってるけど、あの、クイーンの映画？
ああ、ボヘミアン・ラプソディ。
あれも結構行ってるんだろうけど、その最初の1週間とかではさすがに多分行かないよね。最初の1週間とかはまあクイーンのファンの人たちが行って、いいよっていう評価がついて、まあみんな見に行くみたいな感じだもんね、多分。ただアベンジャーズはもうシリーズでやってるからね、これエンドゲームだし、行くかってなるんだろうね、アメリカの人たちは。
いやー、これはですね、まあ先週末見に行ったんですよ。
おお、ネタバレする？
ネタバレは抑えときます。これにあの二郎さんが見るまでは。
ありがとうございます。
いやー、あのね、泣きました。
泣いた。
泣きました。
何回泣いたのかよ。
泣いちゃいました。もう、いやー泣きますよ。最後の方ね、もう、泣きますよ。
いつもニックさんがこう情報を出してくれる、あのロッテントメイトだと何点ぐらいついてるの？
あ、何点だっけかな、多分90は言ってたんで、もう、いや、行くでしょ、あれは。
じゃあ、ロッテンニック的には何点ぐらい？
どうだろうな。まあ、90かな。
90。
っていうのがね、まあ、3時間なんですよ、
長い。
で、さすがにやっぱね、感じたのは、3時間って多分ね、ロッテントメイトだと 95%。で、ちょっとね、最初の方が、いやまあまあ、その、こう盛り上げていく感はあるんですけど、ちょっとダラダラしてた、自分の中で、最初にちょっとまず、10分、15分ぐらいで、おっていうシーンがあって、それで、まあみんなそこで、って多分なる
んだ、
で、その後からずっとね、そのしっかり最後に結びつくような話の内容なんだけども、話のその起伏があまりないというか、だから、ちょっと最初のそこから1時間ぐらいかな、はダラダラしてて、ちょっと時計見ちゃうみたいな感じ。でそっからだね、盛り上げて盛り上げて、おおってなってね、もう最後の1時間はね、やばいやばい。
全米が泣いた？
全米泣いたと思うよ、あれは。
マジで。
泣くし、もうね、盛り上がる箇所はわかる。うわ、これ来たってなる。
そう。やべえな、見たいわ。
いや、それがね、ちょっとね、あ、エイジ・オブ・ウルトロン見てほしい。
あ、見てないとダメなんだ。
一瞬ね、その、一瞬っていう、何か所かその盛り上がるとこいっぱいあって、多分自分の中で一番盛り上がったシーンのとこで、その時に出てきてた、ちょっとあるシーンがかかってくるんですよ。なんで、それ見てないとその感動を味わえないと。
なるほど。じゃあ、まず、エイジ・オブ・ウルトランは絶対見ないと、無理と。
絶対見ないと、見た方がいい。あとは、やっぱ節々にその過去作のなんか、まあそれこそセリフとか出てくるのね。 で、それが結構、セリフとか、あとシーンもそうだ。わざとなんか似たようなして、ジョークにしてたりとかしてて、それ。だからね、過去作はできる限り見た方がいいね。それも、まあ見た方がいいので言ったらどうだろうな。まあ ネタバレにはならないと思うから、言うと、例えば、あれだね、キャプテンアメリカのウィンターソルジャーっていうのがあるんですけど、
はいはいはい、
それは見た方がいい。それでも本当ワンシーンでね、面白いとこがある。まあキャプテンアメリカ系は大体見ても結構で面白いかな、そういう
の。
いろいろ出てくるんだ。
なるほどね。
ああ、でもエイジオウルトンのあるシーンはそれ見てもらって、エンドゲーム見てもらって分かってほしいな。
なるほど。
いやーこれはねやばいですよ。
いやニクさん、だいぶうまいね。すげえ見たくなったもん。いや見たいわ。いや今日これちょっと
うん、
撮り終わったらね、ちょっととりあえず、やっとアントマン&ザ・ワスプ見ようかなって思ってたね。なかなか見れてないんだよね。
アントマン&ザ・ワスプももちろんその中に出てくる話が、基本的に全体のキーを握ってんで、まあぜひ押さえてほしい、
はいはい。なるほどね。
いやー、そう。とりあえず、一個言えるのは、あのね、キャップかっこいい。
キャップかっこいい。
キャップかっこいい。もうキャプテンアメリカ。かっこいい。
なるほど。
もうね、やばいよ、
うんうん。
で、あとね、多分ね、ジローさん多分ソーがもっと好きになる。
あ、ほんと？
いや、
いや、それは見よう。
面白いから、うん、
いやそうか、あれですよ、私はまだ見てないんですけど、今年もね、もうマーベル の、 ユニクロコラボ T シャツ出てたんで、早速2枚買いましたよ、今年も。もう、
どれ買ったんですか？
アベンジャーズって胸のところに書いてて、文字で、でなんかバックになんかハルクとか、アイアンマンとかのこうなんか絵が描いてあるやつがあって、なんていうんだろうな、こう子供が描いたような絵なんだけど、
はいはい、
それの黒と白を買いました。
いやこっち、いやそれこそね、もう映画見たお後速攻ね、これ買うしかないと思ってね、行ったんだけどね、あんまこっちだとね、ないのね、
ほうほうほう、
T シャツが、あこれか、これかな、黒でアベンジャーズって書いて
ある。黄色い文字でね。それそれ。
はいはい。なるほどね。そう。そう。でもなんかあんま売ってなくてね。そう。で、結局買わずに終わりましたけど。
はいはい。まあでもそんなにやっぱ面白いんだね。
いやー、あれはね。いや、ほんと。令和始まったじゃないけど、一個の時代が終わったよ。
平成が終わった的な、ね、
そうで次が始まったって感じ。
あ、そう。
いやすごいなこれと思って、このディレクター
。
いやすごいまとめたなと思って、で多分こういうのってすごいコアなオタクの方々いっぱいいるじゃん。絶対納得すると思うような、
はいはいはい、
内容にまとめてるから、すげえなと思って、それも。
ほうほう、
友人で、アメリカ人の、すごいマーベル、もう子供の時から見てる人も、見てて、読んでるコミックを、人がいて、その人も、まあエンドゲームのことまだ話したいんだけど、基本この映画は全部なんかもう素晴らしいって、もう、
へえ。
もう、そのコミックの細かいディテールまですごく、出しつつも、オリジナリティ出してるっつって。
へえ。
いや、すごいっつって。
なかなかね、そう、漫画から映画になるときって、日本のだと、ちょっとね、こうどうしても、なんていうの、こう、劣化じゃないけど、なんかね、まとめ方がちょっとな、みたいな、
の、そうそうそう。
意見をよく聞くじゃん。流浪に献身とかさ。 そんな風に言われてんのは、じゃあ、やっぱディレクターだったり、その、プロデュースしてる人たちがすごいんだろうね。
すごい。うん。うん、いや、これね、ほんとすごい。
さっきからすごいしか言ってないんだよ。
ボキャブラリーなくてね。何言ったらいいか。
いやでも見たくなったわ。その、要は伏線の回収とかがすごい上手いってことでしょ。
あ、そうそうそうそう。回収じゃなくて、さらにね、いや、これね、自分も気づかなくて、まあ、単なる回収だと思った。
うん。
と思ってて、ね、後で調べたら、それどころじゃない話で。おむしろそう、伏線張った時にさらに意味があった。
はいはいはい。
深い。なんで、うわーってなった。マジか
よ。それはじゃあ YouTube の、レビューとかを見ながらそれうわーってなってるわけ？
そう、うん。
映画見終わって、家帰ってきて YouTube でレビュー見てて、そういうことか、みたいな。
あ、なるほどねって。だからああいうセリフ出てたんだ、みたいな。
なるほど。
ああ、
いいっすね。
あれだ、深読みができてなかったわ。
ああ。
そう。だから、なぜを5回ぐらい聞かないとねってやつ。
なぜを5回ね。
うん。そう。いやー、まあ、ね、すごい。うん。まあそう、ほんと次にも、つながるようにを、つながりつつも綺麗に終わらしてる。
うん。
うん。なので。ああ、そう、見てほしい。見てもらって、もう一回話したいな。で、うん。あとこれ絶対 IMAX で見てもらった方がいいね。
あ、そう。
うん。なんかね、
うん、
全部のシーンを IMAX 用のカメラで撮った初めての映画かな。あ、じゃあ Infinity War もそうか。
うん。
うん、だから、うん、やっぱ、せっかく映画館で見るんだったら、
うん、
お金払ってでも、うん、見る価値があると思う。うん。俺は、これもう一回見に行こうかと思ってるわね、今。
あ、そう。うん、そのレビューを見て、うん、さらにもう一回。
さらにもう一回。でも一回目のあの感動は味わえないんだよな。それが悲しい。うん、まあ、あと個人的に、
うん、
そのアメリカ来て今11年。
うん、
で、アメリカ来て最初、1ヶ月ぐらいで、
うん、
このマーベルの最初の映画、アイアンマンが上映されたのね。
うん、はいはいはい。
だそれを英語学校の友達と見に行って、で、それが初めてアメリカで見に行った映画だった。
はいはいはい。
うん、っていうなんか、思い出があったから。
お
なんか、そういうのもあって、おー、あ、なんか一個終わったわ、みたいな。っていうのもあったね。
なるほどね。
うん、あの頃英語一切分からず見に行ってた。
はいはいはい、はい、
うん。でも、マーベルとかこういうのだと、とりあえず見てればなんとか話分かるから。
お
そうね、っていうので見に行ってた。
へえ。感慨深いものがありますね、じゃあ。
そうそうそう。いや、でもね、
うん。
うん、いや、ジローさんも多分終わったらね、
うん、
もうキャプテンアメリカって言われて、キャップって言ってるよ。うん、いや、キャップがね、なるから。
なる
いや、キャップ俺も一生ついていきますわ。
そんなに？
うん、マジかっこいいから。
お
この前、なんか、インフィニティは、ソーがね、出てきたとき、
うんうん、
新しいストーンブレーカーってハンマーっていうか、斧をね、
はいはいはい、
持ってきたとき、うん、あのときも、なんか、最強感溢れてた
じゃん。溢れてましたね。
うん、なんか、それに近い、また違うか。うん、でもね、なんか、かっこよさはあるね、近い、うん。
出てきたとき、わーってなる感じね。
そう、で、その出てきた時にわーじゃない、なんか、もうキャップのね、深さに、ね、どんどん入り込んでちゃうって感じ。
なるほど。
ぜひ、ぜひ。
うん。
そう。
早く見てな。
うん。そう、なんか、そう。あとなんかそう、いろいろいいとこで見たいと思ったのね、俺。
うん。
うん、で、IMAX でもいろいろあってさ、
うんうん、
単なるでかいのと、
うん、
でかいのも IMAX っぽくなってたり、なんか、ね、本当のね、本物の IMAX シアターって、ね、あんまり世界的にないんだよね。
ほう。
本物。なんか本当のIMAX のサイズで、
うんうん、
なんか見れるとこってないんだって。
へぇ。
で、あと、多分フレームレートとなんか違うのかな、うん、なんか、いろいろ違うみたいで、うん、あ、ぶっちゃけ素人目には多分わからないだろうけど、うん、いや、せっかく見るんだったらもうそこまでね、
うん、
完璧なとこ見たいと思ったら、さすがカリフォルニアで3つあって、
うん、
その場所。日本だとなんか大阪しかないのかな。
へぇ、
うん、で、なんでそのうちの1個行ったけど、
うん
うんうん、まあ、うん、3D で見ちゃったんだよな。3D はね、あんま良くないな。
ああ、そう。
なんかね、やっぱ、変なフィルターが入っちゃうというか、
うん、
映像との間に。
うん。
うん。うん。うん、なんか、3D じゃない方で見た方が自分的には良かった。
うん。
うん。うん。うん、まあ、ぜひ。いやー、あれは、ジローさん何回泣くかな。
いやー最近そうね、ほんと涙もろくて、
うん、
特にあのもうほんともうアホみたいなこと言いますけど、うん、親子もの一発でダメですね。
ああなるほどね。
娘が誘拐されたとか、
うん、ああ
本当に見てらんないし、で助かるじゃん大体、うん、すぐ泣くよね。
うん、じゃあ、泣くな、これ。うん、もうこれ以上やらないけど、多分泣く。
いとも簡単に泣くからね、最近。
うん、
なんだろうな、やっぱ年取ってんのかな。
俺も鼻水出ちゃったの、見ながら。
ニックさんがそこまでって、なんかあんまイメージないけどね。なんかこう結構淡々と見てそうだけど。
いやいやいやいや。あと、うん、じゃあ全然違う映画だけど、テイクンって見たことある？
ない。
あ、テイクン日本だと違う名前なのかな。テイクンってなんかまあ娘がね、
うん、
あのまあさらわれちゃって、うん、娘っつうまあ高校生ぐらいの娘さんだけど、
うん、
なんかどっかパリかどっかに友達と旅行行ってってある時に、
うん
うん、さらわれちゃって、うん、多分なんかどっか中東のなんかの人に、うん、で売り飛ばされそうになってて、うん、でその友達はもうなんかあの本当もう本当残念な感じで、
うん、
まあ本当人身売買になっちゃって、
うん、
もう死んじゃってたんだけど、
うん
うん、でその女の子も売られて、でもその親父がね、うん、マジ最強なの。
だ誰なの。
なあ、俳優忘れちゃったな。俳優ね、多分顔見りゃわかんだけど、うん、なんか元 FBI みたいな確か人で、
はいはいはい、
もうね、地獄の底までその犯人を追い詰めるの。うん、いや、イマジや、超最強だから。
それ映画？
映画映画。
うん。
うん、すげえよ。
やばいな。
リア、うん、電話でもなんか犯人と話してたの。もうね、あ、もう追い詰める。もう地の果てまで追ってやるみたいな感じ。本当多いから。いや、でも、そう、ぜひ。
うん。
うん、いや、これね、もう、ジローさん、来ますよ、絶対に。IMAX でやってる間に行ってください。
はいはい。
で、まあ、エイジオブウルトロ見れなくても、うん、最悪しょうがない。うん。
うん、
早めに。うん。まあ、でも見てから行った方がいい、
うん。ちなみにそのテイクンっていうのは、日本邦題だと96時間っていうやつらしい。う
ん、あ、そうなんだ。全然違うね。24
っぽくしてんじゃない。確かに。24に寄せてんね、これ多分。
うん。うん。うん、あ、じゃあ96に時間で捕まえたんだ。
なんかね、多分ね、
うん。全然そんな考えてなかったけど。見てる間。
まあ、でもこれも何部作かになってんね、もう。
あ、そう、2とかって2見たことないんだよね。うん、1しか。かよくテレビで、まあやってて、
うん、
暇の時見てて。
うん。
うん。テンポはいいからね。
うん。
あと、そう、親父がマジそいつすげえの。その、犯人とかも捕まえて、あ、その、部下とかわかんないけど、
うん、
尋問すんだけど、マジえげつないから、ね、尋問も。
元 CIA 工作員らしいよ。リーアム・ニーソン。
あ、そうなんだ。うん。ええ
ーうん。
そう。
なるほどね。
まあ、うん。その尋問マジやばいから。
もうそれ、ジャック・バウアーじゃん。
そう、いや、多分そうそう。いや、すごい。うん。
なるほど。見たい映画増えるね、やっぱ。こういう話すると。
うん。はい。
なるほど。
はい。うん。何か、そちらでニュースあります？
そうですね。ニュースというか、なんかね、アマゾンの CM やってて。
はい。
その内容が、
うん。
なんかちょっと、ムムってなるような感じのやつなのね。
おう。
こう、ちょっと簡単に内容言うと、
うん。
夫婦二人が、
うん。
登場人物で、
うん。
で、東京からどっかの地方都市に引っ越したっていう話なのね。
うん。
で、なんか旦那さんは、なんか多分旦那さんが行こうって言って行った体なの、多分。
うんうん。
で、旦那さんはなんかこう、海辺の町でこう、なんかいい感じの田舎暮らしを満喫してるみたいな感じで、
うん、
で、奥さんはこう、スマホを見ながら、やってると友達から、なんか新しいスイーツ見つけたよ、みたいな。東京ライフ的なね。SNS でやり取りしてて、で奥さんはそれに対してこっちには何もないよって送るの。
お、
返信でね。
うん。
でそのやり取りを SNS 上で旦那さんが見つけて、
うん。
で Amazon プライムで、でそのなんかスイーツっていうのがこうなんていうの、なんかジャムの瓶みたいなやつに、なんかこう綺麗に果物をこう掃除立てで並べて。
はいはいはい。
なんかやってるみたいな感じのやつだったから、旦那さんがその瓶とか買って、
うん。
アマゾンプライムで、で、すぐ翌日、要はその瓶が届いて、その、うん、SNS に載ってた東京のスイーツっぽくしたやつを、奥さんに渡すんだけど、
うん。
その時に、なんか蓋のところに、蓋の上のところに旦那さんがペンで、
うん。
こっちには新しい、なんだっけな。新しい暮らしがあるよみたいなこと書いてるのね。
うん。
もうこの夫婦ダメだなと思ったね。いやそれで、そうなんか奥さんがなんかありがとうみたいな感じでこう旦那さんの方にこう寄り添う感じなんだけど、うん、もうこの夫婦長くないね。あとはもう時間の問題や。
違う。
いやなんでこんな内容にしたんだろうな。ここには新しい人生があるよって蓋に書いてるんだよね。もうね、もうこの夫婦はダメですわ、うん、っていうのをなんかこの連休中すごいこの CM を見て、まあ、Amazon も多分集中的に広告打ってたんだろうけど、何なんだよこれと思って思ったっていう話。ニュースでも何でもないんだけど。
なるほどね。で確かに奥さんそれまあなんかなんだろう、いやそうだよね、
なんかさ、これなんかちょっとさちょっとなんか悪意ないかって思うよねこの CM。 なんか、
うん、
このなんかこの奥さんバカじゃんみたいな、なんか
うん、
まあこれ CM でただの設定だからいいんだけどさ、なんかこの奥さんなんかバカにされてる感出てるけどいいのみたいなね。
うんうん、
奥さんがバカにされてんのか、なんか旦那が自分勝手すぎてバカなのかよくわかんないけど、
うんうん、いや旦那自分勝手だよね。
いや旦那自分勝手だし、まあ奥さんついてったはいいけど、なんもないことにちょっと不満を覚えてるっていうね。これ、アマゾンプライムで、その、翌日なんか届くっていうのは別にいいんだけどさ。
うん。
もう、先は長くないね、この夫婦は。
ねえ。まあ、その場はしのいだけどって感じだな、それは。
そうだね、そうそう、その場しのい。ほんとその場しの
い。うん、ね、その場で、ちょっとほっとして、まあ、うん、多分すぐまたぶり返すんで、そこは。
次新しいスイーツ出たら、
そう
そうそう。アマゾンプライムで、なんか買ってやってあげなきゃいけないし、もしそれね、うん、今回はその簡単に作れるやつだったからよかったけど、
そうそう。
たまには難しいのもあるだろうからね。うん、ふわふわのなんかパンケーキとかさ。
そう。そうだよ。なんで多分。
たら、奥さんは、うん、私はもう東京に帰ると。
うん。うん、根本的な解決にはなってない。
根本的な解決にはなってない。 アマゾンは何の役にも立たないっていうね、うん、
ね、
なんかね、アマゾンの CM 結構なんか面白くて今までも、なんかいい CM だなみたいなのもまあ中にはあったりするんだけど、なんかちょっと今回のは自分的な問題作だよね。これも夫婦の悲劇を描いてるとしか思えない。
いや本当そうだね、それは。うん、それ面白いな。うん、
いやまあゴールデンウィーク中私の実家の方に嫁と娘も連れて帰省したんですけれども、
うんうん、
でいとこがちょうどその入籍をしたんだよね、うん、そのタイミングで、
うん、
でね、これはもしこれを聞いてくれてる若い、若くなくてもいいんだけど、うん、女性がいたら気をつけた方がいいなっていうことが一個ありまして、
うん、
その結婚したいとこ、まあ、自分より下の男なんだけど、
うん、
でまあその女の子と結婚して、うん、でその女の子がそのいとこのことを、うん、呼び捨てで呼ぶんだよね、うん、まあ、普段から多分そうだと思うんだけど、
うん、
それを、要は男の母親はうん、すごく嫌がってんのね。
うん、
これは、で、結構やっぱそういう意見が多いらしいんだよね。うちの母親曰く。
うん、
うん、で、うち、二郎家は、たまたま、
うん、
嫁が、自分のことを二郎ちゃんって呼んでくれるんで、
うん、
それはもうずっとそうなんだけど、たまたま良かったんだけど、うん、まあ、結構今、呼び捨てで呼ぶ夫婦って多いと思うんだけど、
うんうん、
せめてその母親とか身内の前では、まあ、なんとかくんとかにしてあげた方がベターだよっていうね、これは二郎からの警告です。まあ、まあいいじゃんと思うんだけど、なんか母親としてはやっぱり気分のいいものではないらしい。
なるほど、
うん、
うん、なるほど、
うん、
今、
はい、
うちの家族どうなんだろうって考えてたけど、
うん、
うちの兄が結婚してるけど、うん、まああれはまた違う、別に言ってねえな、そういうふうに。まあでもあとは母親と父親が名前で呼び合ってるって見たことないな。
ああ、例えばその父親側の実家、まあ実家っていうかまあ家かの時ってなんて呼んでたの、うん、お父さんは、あ、お母さん、お父さんのこと、お父さんって呼んでるんですか。
うん。
ああ、多分、まあ、まあそうだよね。
覚えてない。うん。
まあ、普通というか、まあ、そうだな。うちもお父さんって呼ぶもんな。
うん、まあでも、確かに自分がね、こう、生まれる前とか、
うんうん、
まだ2人だけの時に、どうやって呼んでたんだろうね。
うん、うん。
知らない。知らないし、ちょっとあんま考えたくない。
なんでだよ。別に考えてない。
うん。なんか、うん。
ちなみにうちの今娘には、うん、自分のことはトートって呼ばせてるのね。
うん、
お父さんのトートね、
うん、
で母親のことはなんか知らないけどもうママって言うんだよね。
お、
多分どっかですり込まれたんだと思うんだけど、まあ保育園しかないか、保育園で多分すり込まれたんだろうけど、うん、ママって言うんだよね、うん、で俺パパはちょっと、うん、嫌だなと思ってたから、
うん、
でもうちょっと育ってきたら父ちゃんかお父ちゃんにしてほしいのね、
うん、
だからそれをね今ね教え込んでんだけど、で、うん、なんか知んないけどおかわりっていうタイミングで絶対ママって言うんだよね、うん、多分それって他の子がそういう風に言ってんじゃないかなと思うんだよね。保育園とかでおかわりの時にママって言ったら多分家だとママがこう新しいのをこう継いでくれるから、うんうん、ママーって言ってこう手をこうお皿を持ってこうバーって出すんだけど、
うん、
まあ、うちだとほぼ自分がやってんのね、おかわりの時は、
うん
うん、だからママじゃない、そういう意味違うよっていうのをね今めっちゃ教えてんだけど、う
ん、
なかなかね覚えてくんね、ママーって言うんだよね。ママーって言ってんのかな、ママとは言わねえもんな、ご飯のことも、うん、まあまあどうでもいいや、その話は。 とりあえずそういうアマゾンがあの悲劇的な CM を作成したよっていう感
じ、うん、それは面白い、うん、それちょっと、ちょっと見てみましょう、うんうん、
アマゾンプライムのテレビ CM です、
う
ん
う
ん、なんかね、まあ、テレビとかだとあの15秒で流れんじゃん、うん、日本だと、
うんうん、
で一応なんかさっきあの YouTube 見てたらあの1分版っていうのがあって60秒の
お、
うんうんまあ、内容変わんないね。なんか実は、うん、あの悲劇は悲劇のままだった。なぜ悲劇を描いたんだろうな、アマゾンは。
それ家族持ったことない人がやっちゃったんじゃない？わかんないけど。
いや、ね、その可能性は高いね。これ、
うん、
本当に深刻な話だよ、これ。もし、その、独身の人とかが作ってたら、いや、こういう問題、うん、マジ舐めない方がいいよっていうね。
そうそうそう、結構深いじゃん、それ。
深いよ、深い、深い。
うん。
それ、うん、安易に田舎に引っ越すなっていう、
そうそうそう
問題提起でもあるのかもしれない。
そう、そういう、うん、そういう、そういうメッセージだよ、それ。うん。ね、しっかり話し合ってくださいっていう。
そう、ね。引っ越しについては、
うん。
熟慮した上で2人が本当に納得し合った上でいかないと、
うん、そうそうそう、うん、確かにその夫婦あと1年かな、
うん、行ってね、持って1年だろうね1年持てば御の字だね、
うん、
アマゾンプライムでどこまでしのげるかだね、
ねえ、どこまで、うん、分かりました、うん、あ、じゃあそのね、家族の話でもう一個ね、
はいはい、
もう一個っていうか、ちょうど一個なんかニュースであって、今子供の話とかいっぱい出てたからちょうどいいなと思ったの。
はいはい。
うん、東洋経済、オンラインさんからで、
うん、
アメリカで100万部突破した絵本の魅力。
ほう、
うん。いつかあなたが大きくなったら全文公開っていうのなんだけど、
うん、
うん。まあこれ子供になんか将来を、うん、どうなりたいかって話をするときに、
うんうん、
なんかここに書いてあるのには妊娠出産祝いの定番になってるってこと、
うん、100万部売れたんだ、
そう、まあなんかまあ娘息子に向けてずっと見ているよっつって、どんな素敵な人になるのかなみたいな書いてあるの、
うんうん
うん、これそう、それで思ったの、やっぱ子供の将来とか考えるのかなと思って、
いやー、うん、考えるね、
うん
うん、
そう、いやこれ、いやそう、娘息子を持つってすげえなっていうのは思ったところだった
ね、
うん、うん、
いやでも確かに将来ど
う
なるかとかも考えるけど、
うん、うんうん、
まあどうしてもね、今うちの娘はまだ2歳にもなってないぐらいなんで、まあ、なかなかこう日々に追われて考えてあげれてないところは正直あるんだけど、まあね、もう別に本当に健康で、なんていうんだろうな、いてくれればそれでいいかなっていうのがもう究極かな、
うん、
まあね、あと細かいところはなんか教えたいこともいっぱいあるけど、なんかありすぎて確かにちょっとまとまりがつかないかな。
ああ、
とりあえずそうね、今のところ言えるのは、多分この前も話したけど、そのいい大学に入る入らないっていうのはすごいその選択肢が広がるから、
うん、
そこはマジ気をつけた方がよくて、さらに言うと今とあんまり情勢が変わってないようであれば、無理にでも大学とか入った時にワンルームのマンション買った方がいいっていうね。
買う？
うん、買う。
おお。
買って、
うん、
あれなんかさ、結局なんか毎月数万円払って4年間住むわけじゃん。じゃあ例えば、じゃあ、うん、仮にじゃあ安いかもしれないけど、都内だと5万にしたとして、
うん、
年間60万でしょ、4年で240万でしょ、
うん、あ、
240万で買えないか、
うん、
買えないね、
うん、
買えないけど、なんかもうちょっと出してでも、
うん、
こうなんだろうな、賃貸がすごいなんかもったいないような気がして今思うとね、
うんうん、
まあでも、てか自分が今、うん、神奈川に住んでるから別に都内の大学行くんだったら家から通えよっていう話だな。
うん。うん、まあ、あれだね、要は多分資産運用とかさ。
あ、そうそうそうそう。
そういうところをね、
そうだね。
あの、しっかり考えてほしいってことだよね。
うん、そうだね。
うん。で、そうだよ、ね。だって家買うにしても多分日本だと、うん、あの、わかんない。さっきの田舎の話になるけど、わかんない。やっぱ田舎でこう家を買うっていうのは、まあそこでこう本当暮らして家族で、うん、ゆっくり暮らすって言ったらすごくいいかなと思うけど、
うん、
資産運用の面で言ったらちょっと考えちゃうよね、田舎の家を買うってなるとって思った。
ああ、まあそうね、
やっぱどうしても過疎化が進んじゃってるんで、
うん、そうだね、
うん、ね、田舎頑張ってこう盛り返してほしいけど、
うん、
うん、まあ、だから大学も都内とか行くんだったら確かに買うっていうのを考えてもいいかもね、
うん、そうね、まあ、うん、確かにその将来生活の拠点をどこに置くかっていうのはすごい大事になってくるかな。なんか今回その帰省して思ったんだけど、
うん、
やっぱね、うん、子供にはめちゃくちゃいいのかなと思う。まあいい、めちゃくちゃいいっていうとちょっと語弊があるけど、いい部分はやはり結構まあ目につくというかのかなと思うね。やっぱ自然がまずいっぱいだし。
いや、それあるね。
あの、うん、地域にさ、まず子供が少ないから、
うん、
あのね、うち娘くらいのやつがとっとこ歩いてると、もう近所のおじちゃん、うん、おばちゃんが必ず寄ってきて声かけてくれるのね。
うん、
お、帰ったかみたいな。お、娘できたかみたいな、
うん。
うん。なんかこう、まあ、ちょっと予想、から来た人にはきついだろうけど、まあ自分はね実家なんで、
うん
うん、だからもしそっちで家買うとしたら資産運用というよりかはもうそこでおしまいって感じだよね。
そうだね、う
ん、もうそれを誰かに売るとかじゃなくて、その家がなんていうの、ぶっ壊れるまでもう自分のものっていうかで考えないとちょっともう確かにきついね。もう人口もだって自分がいた時より普通に半減してるからね。
うんうん、
もう先はないけど、
うん、
まあいいとこだよ。あれストラーバーでさ、実家にいる間に1回だけ走ったんだけど、
ん、
あ、もしもし、すいません、はいはい、ちょっと音声が切れました。ストラーバで、あの実家にいる間に1回だけ走ったんだけど、
うんうんうん、
ね、もう大自然ね。
あとなんか違うなと思って、あんまごめん深く見なかったけど、
うん、
なんか違うとこ走ってるなと思って。
そう、
なるほどね、
約6キロの道のりを走ったんだけど、
うん、
ちょっと後でツイッターに上げとこうかな、マジで。
うん、そう、なんかそう山ん中っていうかさ、
そうそうそう、
なんかさ、うん、そう、なんだこれと思っちゃった、うん、どこだこれと思った。
これ実家のところなんだけど、
うん、
約6キロぐらいかな、
うん、
51分かかったのね。
おう。
あ、でも51分なんだ。獲得高度が235メートル。
うんうん。
だからね、もう、行きは下りだったのよ、ずっと。
うん。
で、弟と一緒に走ってて、折り返し地点までが、大体、20分ぐらいで行ったのかな。
うん。
で、まあ、帰り坂だって分かってたから、上り坂だって分かってたから、うん、まあ25分ぐらいでしょうと思ったんだけど、うん、もうね、うん、ちっとも走れなかったね。でも帰りは全部歩きですね。
うんうん、
ただまあ自然だから、車とかは全然来ないんだけど、うんうん、弟が言うにはマジでイノシシとかシカが突然出てくるから、
うん、
昼間とかでも結構出てくるらしいんだよね。
うんうん、
でそっち気をつけてないと危ないよっていうね。
うん、うん、いや、それ怖いね、うん、そう、前もコロラド行った時とかそれありましたね。
なんだっけ、ワイルド、なんだっけ、
あ、マウンテンライオン、
マウンテンライオンか。マ
ウンテン、そう、食われちゃう、
ライオンに行ったら食われちゃう。
食われちゃう。そう、なるほどね。
まあ、いいな、かわいいな、うん、まあ、ただ、
いや、でもそれすごいわかる、
うん、ただでもこれで、だから俺が勝手に実家に帰るとか言い出して、うん、嫁のきちんとした納得を得られない状態になると、 悲劇に見舞われるというね。
そうそう、アマゾンプライムでなんとかその場しのぎありますよ、多分。
その場しのぎで持って1年っていうね。そう、まあ、でもあの夫婦はそうなんだよね、なんか子供がいなさそうなんだよね、うん、あの、
うん、ああそう、それ今思った、今聞いてて、
犬を飼ってるんだけど、うん、子供がいないんで、
うん
うん、まあだから最悪どうにかなるか、
うん、子供ができたら多分変わるだろうね、そこで。
うん、そうだね。
ああ、
うん、
田舎にステイするために子供を作る、うん、なんか目的が違くねって話になっち
ゃう。子供はやっぱ、うん、でもどうなんだろう、人数減っていく中で、
うん、
まあでもやっぱりその田舎ってその本当に不便だからね。
いやだよね、うん、それは思う。
ちなみにうちの家から最寄りの自動販売機までだと、うん、徒歩で多分40分ぐらいかかるね。
田舎すぎでしょ。うん、
でも自分が行ってた小学校は1年生の時は分校っていう形で行ってたんで、3人だけだったんで、うんうん、まあ、毎日も先生と遊んでたよね。まあそれなりに勉強もしてたんだろうけど、あんま記憶にないぐらい。
うん、
あそこで育つのとやっぱこっちで育つのじゃ全然やっぱ人格というか違う人になるだろうなっていうのは安易に想像がつくよね。
うんうん、そうだよね。あと、うん、そう、なんだろうね、うん、いやでも不便といえば不便だけど、その自然はいいよな、
うん、
で、まあでもそう、うちのね、あの静岡市だけど、うん、まあ家族みんな今、うん、東京の方に引っ越しちゃって、ね、うんうん、静岡全然帰ってないんだけど、
うん、
なんかうちの両親が言うには、うん、めっちゃ便利っつってて、やっぱ
東京が、
うんうん、老後田舎行くって言うけど、うん、全然行く気がしないって
そうね、うん
うん、やっぱな、運転しなくていいとか、もうその時点で楽みたいな、
うん
うん、歩くすぐ、ね、コンビニも行けるし、
うん
うん、電車とかすごい発達してるから、
そうだ、ね、
住むの楽すぎるってことは言ってた、
うん、そうだね、
うん、
ただでも
まあ時々なんかやっぱ、うん、田舎暮らしというか、うん、静岡、まあ、静岡は別にそんな田舎ってわけじゃないけど、
うん
うん、まあなんか自然が懐かしいなみたいなことは言ってること
はいはいはい、
うん、
やっぱだから時々帰るぐらいが多分ちょうどいいんだろうね、
うん、
こう生活を送るという上で考えれば、
そうだね、うん、なるほどね、
うん、
うん、いやそう、いやそう、っていうか今僕らの友達でさ、
うん、
子供いるの二郎さんだけじゃん、っていうか結婚してるの二郎さんだけみたいな。
そうですね、
うん、あ、まあ、
うん、
ちょっと、うん、
長野住まいの彼がいるけど。
あ、長野だからいたね。うん、そうだった、そうだ。彼はなんか二人目も生まれたっぽいから、ね。
へぇ、
うん。うん。そうだ、長野住まいの彼がいた。
うん。でも、
そんくらいじゃ。
そうだね。うん。
うん。
あ、あと、でも静岡住まいの彼もいるよ。
あ、静岡住まいの彼は、
もう子供が。もう
10年ぐらいと連絡取ってない。
子供が、二人か三人いるんじゃないかな。うん、
マジで、
うん、
子だくさんだね。
うん。
さすが。
静岡で暮らしてるみたいだよ。
ああ、うん、会った？
いや、会ってないな。多分卒業してから一回も会ってないと思う。
ああ、あれ、二郎さんの結婚式とかには来なかった？
いや、確かに呼んだんだけど、多分もうその当時で子供がいたんじゃなかったかな。
うん、ああ。
そんな気がする、
うん。うん。子供でそれどころじゃない。
うん、多分ね。
うん。
うん、
なるほどね。
そうですね。まあ確かに自分以外、うん、まあこっちにいる、だから東京、うん、神奈川に住んでるやつだと結婚してるのは自分だけだね。
だよね。うん。うん。なんだろうね。この東京に住んでる人と、そうなんだよね。自分の友達も考えると、うん、東京に住んでる人ってまだ結婚してなくて。
ああ、はいはいはい。
静岡に残ってる方々はもう子供2、3人いる、確かに、
うん、
はあ、 この差は何だろう。
はいはいはい。いやそれはありますね。それめっちゃあると思うよ、うん、自分もやっぱ田舎の友達はほとんどみんな結婚してるもんね。
うん、なんだろうねこの差は。うん、
なんか
当たり前のように思ってたけど、まあ、田舎というか地方の人は早く結婚して早く子供できてるよねみたいな思ってたけど、
はいはい、
なんでなんだろう、うん、
まあやっぱなんだろうね、そういう文化がやっぱ残ってんじゃない。
あ
多分なんかやっぱ、うん、いや本当時代錯誤かもしんないけど、
うん、
その例えばじゃあ男で30で一人でいたらえなんでみたいな感じなんじゃない、その空気が、
うんうん、
やっぱ田舎だと、
うんうん、
わかんないけどね。でも多分そういうのはあるとは思うんだよね。
うん。
うん、まあ30過ぎて男で仕事してて、
うん、
ってなると、嫁さんはみたいな感じになるんじゃない。
うん。
うん、で多分東京に住んでると周りにそういうことを言う人がいない。
うん、
うん。うん。っていうのはあるとは思うんだけどね。
うん、
で多分周りもねそういう人がいないから、
うん、
友達とかも結婚しない人が結構いるじゃん、
うんうん、
ってなるとやっぱ自然とそうなってるのかな、
うん
うん、
そうだね。自分も今こうアメリカで暮らしてるけど、
うん
うん、なんかよく言われるのは、
うん
うん、いやまだ結婚しなくていいでしょみたいな。
あ、え、逆に？
うん、いや男は40からだみたいな感じで言われてそうなの。
お
いやまだいいよって言われることは多い。
はいはいはいはい、
うん、
なるほどね。
うん、
うん、まあ、
うん、
確かにめちゃくちゃ個人的な意見で言うと、まあ、もし子供を持つんであれば早い方がいいのかなと思うね。
いや
きついよ、
う
ん、マジで体力が。
だよね。うん。うん、いや、俺自分の老いでさえもうきつかったからね。うん、こいつどんだけ体力あんだよと思って。
そうね。本当に肩とかバッキバキになるんで。
うんうん、あ言ってたね。うん。うん、いやあとそうね。うん、キャッチボールだってしたいしさ。
あそうね。
四十肩とかになっちゃう、
うん、もう投げられませんね。
うん、いやでもそう思う、うんうん、いやでもそうなんですよね、
うん
うん、
え、その売れ、うん、めっちゃ売れた本なんて言った？
うん、日本語だと、うん、いつかあなたが大きくなったら、
うん
うん、そう、まあどんな人になるのかなっていうので、うんうんうん、まあその母親父親の目線で見てる感じ、
うん、なるほど、
うん、
じゃあ今月の私の読書の本これにしますいやーなかなか目標がクリアできてないんだよな。
いやーちなみに僕もですね本が読めてないもうなんで、まあ、もう頑張るしかない。うん
あ、あれですよ、目標といえば、はい、
うん、
今回、うん、自分が唯一続けてるのが炭酸飲料を飲まない、あ、炭酸飲料じゃない、まあ、コーラとかを飲まないっていうね、やつなんですけど、今回マジで危なかったね、帰省した時。本当に危なかった。
出てきた？
いや、出てきたし、なんか、まあ、バーベキュー的なことをしたのよ。
あやばい
です。いや飲みたいよね、この炭火焼きのお肉をさコーラと共にと思って、うん、本当にその日の夜夢に出てきたからね。めっちゃ飲んでたしね、
うん、
で目が覚めてあっと思ってあよかったと思って、うん、でそれが3日だったかな、うん、3日金曜日の夜に、飛行機乗ってこっち帰ってきたんだけど、もう思考がおかしくなってて、なんか空中だったら飲んでいいんじゃないかみたいな。
いや意味わからない。飛行機の中
でも。飛行機の中だったら、なしになるんじゃないかみたいなことを自分で考え始めて、うん、ちょっと俺は頭がおかしくなりつつあるぞと思ったんで、
うん、
あんまり深く考えるのをやめて、飲まずに我慢しましたけど、うん、ギリギリ続いてますよ。 夢の中で飲んだけどね。
ああ、面白いな。
空中だったらあり理論ね。
空中だったらあり理論。いや、全然お、めちゃくちゃ。
めちゃくちゃ、めちゃくちゃ。いや、だから。
あいや、でも、自分も今、だから、本が続かなくて、うん、まあでもなんとか終わらせようとはしてんだけど、
うん、
あと、先週はですね、
うん、
もう疲れまで食ってましたよ、先週末が。
はいはい。それはお仕事
ブログかけてない。そう。で、ちょうどね、なんか、一応、自分が勤めてる会社、日系の会社だもんね。
はいはい。
こう、年度始めの、なんか、会社の、キックオフミーティング
があって
、
うんうん
うん、で、全米から、この、自分のいるオフィスに人が来るんですよ。うんうん、で、それで、まあ、あんまり夜遅くならない自分は気をつけてたんだけど、それでもやっぱ、まあ、疲れてて、一週間、それの、なんか、いろいろ、ミーティングだったり、プレゼンだったり、ずっとやってた
ん
だ
け
ど、
うん
うん、でも、土日がね、もう疲れが溜まりまくってて。
はいはいはい。
もう、何もやる気にならなくて。
うん。あれでも結構走ってたっぽかったけど。
あ、そう、走るのだけは強引にやって。なんだけど、
素晴らしいです、
ね。ブログは書けなかった。
はいはいはい。
先週末は。ブログは一回、今年初めてミスった。
ああ、てか先週の録音分、実はまだアップできてないっていうね。
うん、ああね。
ちょっとこの後すぐやりますよ。
ああ。うん、まあでも先週はでもその疲れて、うん、多分あれ、こちらの土曜日の早朝だったと思うんで、
うん、
疲れのピークで話したんで。
あ、そう。
大変だった、うん、多分。何話してたかもう覚えてないけど、
うん
そう。
こっちは、あの日はあれだな、よし、これから連休だっていうテンションがすごく上がってる時だったけど、
うん、
今日はね、もう終わりかけなんで。サザエさん症候群がね、特大のサザエさん症候群が、まあ明日、今日多分サザエさんやってて見てないですけど、
うん、
で明日月曜日まで休みなんですよね、
うん、
で火曜日から仕事がまた始まるんで、
うん、
本当何やってたか全然覚えてないんでね、ちょっとまあ火曜日の午前中は何やってたか思い出す時間だね。
なるほど。
確かもう土曜日いきなりなんか出勤なんだよな。
お
う。うん。そうっすね。
うん。
まあ、とりあえず目標もぼちぼちやっていかないと。
そうっすね。
うん、
まあ、無理せずに。
うん。
まあ、本は読まないとな。目標どうのこうのって読まないとなと思うんで、頑張ります。
はい。
うん。でじゃあ最後ニュース、
はい、
最後というか
あいいですよ、
まずいいですか、
私はもう特にないんで、
あそう
です、ええ、
なんだっけかな、スポッ、エンガジェットのアメリカの方なんだけど、
うん、
まあスポティファイがなんかポッドキャストのサジェッションリコメンデーションをのなんか通勤用のリコメンデーションのなんかサービスをテストしてるらしいということで。
へえ。
うん。そう、なんかよく、まあ、Spotify とか使ってると、
うん、
まあ、あなたの好きな曲これみたいなとこう、どんどん出てくるんですね。う
んうん、提案がね。
そんな感じで、そうそうそう。ポッドキャストもするみたいで。うん。いやうん。頑張ってますよ。ポッドキャストも。
ポッドキャストが、ああ、Spotify じゃなくて、ポッドキャストがやってるってこと？
あ、違う。スポティファイ上のポッドキャスト。
あ、はいはい、
だから、まあ、スポティファイがやって
る。ああ、なるほどね。うん。
ということで、うん。
なるほど。
うん。うん。結構、やっぱどんどんどんどん、ポッドキャスト聞く人、こっちは増えてるっぽいですね。
うん。
ああ。うん。本当、日本でも伸びてほしいけどね。
うん。
うん。
そうですね。
うんうん、とまあ、そう、そんな、ちょっとずつ変わってます、
うんうん、あれ、ニックさん、スポティファイ契約してるんでしたっけ？
あ、してますよ。
月額、10ドル？
10ドルだから、うん、そんくらい。
ちょっと自分もやってみよう。
で、スポティファイでポッドキャスト聞いたことないんだよね。
うん。
うん、ポッドキャストのアプリでしかやってないから。
うん。
うん。そう。
ちょっと登録して、スポティファイ側でもフィードされるように、したらね、
うんうん、
間口が広がるんで。うん、あと、Google がやってるやつ。
うんうん。
Google ポッドキャストだっけ。
うん、
うん。そっちもちょっと見てみようかな、じゃあ。
うんうん。
うん。
うん、ね。そう。なんで。まあ、これから本当、変わっていくんだろうな、また。
うん。うん。
はい。
そうですね。
まあ、うん。ちょっと、最近音声メディアについて話してねえなと思って、
はいはいはい、
つけた人
に。はいはい。
うん。はい、うん。まあ、じゃあ今週はとりあえずは、アベンジャーズと。
そうですね。
子供。
子供。
子供と
夫婦ね。うん。
うん、
まあ多分まあ、うん、夫なり妻なりの実家に帰省した人たち多いと思うんですよね、まあ、多分かなりの確率でやっぱりこう一悶着あると思うんですよ、
うん、
なんか帰ったりすると、
うん、
なんであんなこと言ったのとか
もうう
んうん、まあとりあえずもう明後日からねまた仕事始まるんで皆さんこれを聞いていただいてる方は心機一転ね、
うんうん、
もう自分なんてめちゃくちゃ奥さんに責められてね
あ
ニックさんアベンジャーズで泣いたらしいですけど私奥さんに泣かされかけましたからね
二郎さんそんなことあるん
ですか？いやありますよ、めっちゃありますよ、だからさっき言ってた
うん、
テイ君の主人公ばりにうちの嫁さん、うん、自分のこと追い詰めてくるんで、うん、本当に精神的にやられそうになるんでね、うん、
すごいな。
そういやそういう人いると思いますよ、自分の他にも、うん、僕はそういう
時は
自分だけじゃないって思ってね。
ええ、うん。旦那の方が弱いんだな。
いや、どうなんすかね。いつからそうなったんだろうなって今回思いましたけどね。
うん。そう、自分の方が二郎さん結構そういうの
そうそう、強気なはずな
そうそうそうそうそうそう。うん。
うん。どこで変わったんだろうって今回すごい思いましたね。なんか、うん、あれなんか、うちの奥さん調子に乗ってないみたいな思いましたけど。もうその時にはかなり追い詰められてたんで、いやいや、もうちょっとこれ以上こじらせるとめんどくさいなと思って。
まあ、逃げた
ね。そうね。その逃げが良くないのかな。でもね。
でもね。
逃げたくなる
んですよ。大事だよ。だってそこ向き合ってもさ。
いや、そうなんですよね。
うん。あ、無理じゃん。
無理ですよ。無理ゲーです、そんなもんは。
うん。
向き合わない、無視するっていう愛情ね。
そうそうそうそう、あえてね。
あえて。
うん、
まあそういう人本当に多いと思いますけどね。頑張って生きていきましょうっていう。生きていればいいことはある。
うん、なんか大変だったんですね。
大変でしたよ、本当に。
なるほど。はい。じゃあ、
はい、
今週はそんなところで締めますか。
はい。
はい。番組に対するご意見、ご感想もしくは取り上げてほしいニュースは、ハッシュタグ 8825K までお願いします。
お願いします。
はい。
はい。
じゃあ、来週はあれかな？二郎さんもキャップって呼ぶようになってる。
いや、そこまではいけてない
です。あ、いかない。
いけない。
なるほど。まあ、なるはやでぜひ。
はい、はい、そう
です、ね、うん。お願いします。はい。はい、じゃあ、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。